お立ちいただいて、三英546番。そのままで講読文、詩編第16編1節から11節まで別章をご覧ください。詩編16編、神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。私は主を讃えます。主は私の思いを、励まし、私の心を余ごと諭してくださいます。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。私は御顔を仰いで満ち足り喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。続いて主の祈りでございます。その裏面にございます。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みやませず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌19番。 お座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書ゼカリア書9章9節から10節まで、旧約聖書1489ページ、ゼカリア書9章9節から、娘シオンよ大いに踊れ、 娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ、諸国のために平和が告げられる、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。続いて新約聖書ヨハネによる福音書12章12節から、新約聖書192ページ、ヨハネによる福音書12章12節から、その翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、ナスミヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである、シオンの娘を恐れるな、見よお前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印をなさったと聞いたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った、見よ何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないか。以上でございます。人を捧げいたします。ご在住の主の神様、私たちは一瞬の歩みを無事終え、日曜の明日あなたの召しに応じ、皆を賛美するために御堂に集い、賛美をすることが許され感謝申し上げます。私たちは無事に歩みを終えたゆえ、その中身において心から御胸にかなっていたのか、あなた中心の生活だったのかということを顧みますと、決してそのようなものではなく、自分中心で身勝手な、そして怠惰な生活をしてきたのではないかと大いに反省し、懺悔をせざるを得ないように思います。それにもかかわらずあなたはそのことを心の中に秘め、私たちに許しを与えくださったことに非常に感謝申し上げます。このように私たちは取りに足りない小さな身勝手な自己中心的な私たちでありますが、あなたはそのような私たちをそのまま愛し温かく迎えてくださっておられ ます。どうぞ私たちが本来の意味であなたの中心の、あなたの存在を自覚することができますよう導いてください。今この時世の中では大きな争いが生じて、多くの生命が失われております。言葉を塗り替え、言い訳をして真実を折り曲げるようなことをする私たちをあなたが改め歩む正しい道を示しくださいますよう、そして私たちを通してくださいますようお願い申し上げます。今はレントの期間中です。私たちが主のよみがえりを明確に確信し理解し、そのために自分自身をしっかりとしたものにしていくことができますよう、あなたの力添えを加えてください。そしてあなたの御翼のもとに入られることができますようにしてください。そしてあなたの御手をしっかり自覚することができますようお願い申し上げます。今日は礼拝の後、今年度の2022年でございますが、教会定期総会を持たれようとしています。どうぞその会の中にあなたがお立ちになり、私たちの歩むべき方向をお示しください。あなたにとって最も良い結果が導き出されるようお願い申し上げます。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。御言葉の解き明かしをと取り出しをしてくださる牧者をあなたが愛し励まし、そして より一層私たち恵みを私たちにお与えくださいますようお願い申し上げます。まずそれを聞き私たちにも十分心を広げ御言葉がしっかりとすっと入っていくことができますようにしてください。今この時を覚えつつもここに集うことがかなわない多くの方々がおられることを覚えます。どうぞその各々の置かれたところで私たちと同じような御恵みがありますようにお願い申し上げます。とりわけ病と戦っておられる方、ご高齢の方、施設に入っておられる方には特別な癒しを与え強みを与えください。そして日頃の仕事で集うことがかなわない方々にも一刻も早く共に集うことができますよう導いてください。そして励ましと癒しを与えください。教会全体にとっても一人ではなくいつもあなたがそばに寄り添い私たちの悩みに対応することができますようお願い申し上げます。教会学校をあなたが愛し十分な声を出すことができますよう一人一人を導いてください。そしてまたそこで子どもたちを接しておられる方々にもあなたが癒しと慰めを与えください。また教会のこれからを担う青年会をあなたが覚えその中心に立って祝して導いてください。教会全体にとってもあなたが いつも中心にあっていつもあなたが歩む道を示してくださいますようお願い申し上げます。今この時全世界で行われている礼拝をあなたが祝してください。今日は主の主日礼拝です。心からあなたの多くの道を示してくださいますよう、そしてその道をしっかり整えることができますようお願い申し上げます。最初から最後まであなたの御前にお祈りいたします。この祈りを礼拝を始めにあたり主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。説教、平和の王と題しまして中本純牧師です。
今朝は主路の主日礼拝をお捧げしております。教会歴の中でこのように植物の名前が礼拝の名前に掲げられているのはプロテスタント教会においてはおそらくこの主路の主日礼拝ぐらいではないかと思います。この主路というものが主日礼拝の名前として掲げられるようになったのは今朝ご一緒にお読みしたヨハネによる福音書12章13節にあるようにエルサレム入城を果たされたイエス・キリストを迎えるにあたり人々がナツメヤシの枝を手に持って迎え出たことが理由として挙げられております。しかしこれはクリスチャンの間でも意外と知られていないことかもしれませんが厳密にはシュロという植物とそれとナツメヤシという植物は別の植物であるのです。確かに両方ともヤシ科の植物ではあるのですがそれぞれ異なった植物であるのです。シュロというのは主に中国からミャンマーといったアジア圏に繁殖し日本には中国経由で平安時代から栽培されてきました。したがって寒さに強い特徴を持っております。それに対してナツメヤシはその起源は古代エジプトやメソポタミアまで遡りアフリカやペルシャ湾沿岸に繁殖していたものが広がっていったと考えられています。従いまして寒さには弱いのですが暑さやあるいは乾燥に強いそういった特徴を持っております。このように明らかに異なる植物でありますのですがではどうして日本の教会で夏目やし主日礼拝と呼ばれることなく主老の主日礼拝と呼ばれるようになったかというとそれは明治時代に海外の書籍に記されていた夏目やしが主老と翻訳されてきたことが理由であると考えられています。そうした書籍の中にはもちろん聖書も含まれておりました。ですので私たちが手にしている聖書もこの新共同訳聖書ではナツメヤシの枝というふうに書かれてあります。ですがこれより以前の口語訳聖書ではシュロの枝と書かれておりました。さてそうしたナツメヤシの枝が象徴して指し示すもの それが今朝の12節以降で展開されているイエス様のエルサレム入城の出来事です。イエス・キリストがエルサレムへと入られた。それはこのお方がいよいよ十字架につけられようとされる日が近づいたことを示しております。12節をご覧ください。そちらにその翌日という言葉が出てまいります。このその翌日という言葉でありますが、前のページを開きいただきますと、12章の1節のところに杉越祭の6日前、そういうふうに書かれてあります。ですから杉越祭の6日前の翌日でありますから、杉越の祭りの5日前、それは詰まるところ日曜日であったということを伺うことができるのです。ご存知の方も多いと思いますが、杉越の祭りはユダヤ人の三大祝祭日の一つで、大勢の巡礼者がエルサレムに集まっておりました。それに加えて、再び前のページご覧いただきたいと思いますが、12章9節以降に書かれてありますように、ラザロを蘇らせたイエス様を一目見ようと集まってきた人々もここには大勢おりました。そのようにエルサレムに入ろうとされるイエス様を迎える群衆は、手にナツメヤシの枝を持ち、口々にこのように言います。それが今朝の13節の言葉です。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。十字架への歩みを進められるイエス様に対し、ここでの言葉は最もある意味適切な言葉であるように読んでいる私たちは思えてきます。それは聖書を通じてイエス・キリストというお方が十字架の上で私たちの身代わりとなって、神様の御怒りを一身に引き受けてくださり、誠の死と滅びからよみがえりを果たされた、その事実を通して私たちに救いを与えてくださった、そのことを私たちは知らされているからです。だからこそ人々が口にしたこの13節の言葉は、イエス・キリストを救い主として信じる信仰告白としてふさわしいと私たちは感じるのです。ところが、ここが大切な部分なのですが、エルサレム入城に際してこの言葉を口にしてイエス様を出迎えた人々は、異なった意味でこの言葉を口にしていたのです。そのことを垣間見るために、人々が手にしていたナツメヤシの枝、このことに注目していただきたいと思います。これは旧約聖書のレビ記の23章40節に書かれてありますが、カリー用の祭りの中で用いられる、そういった植物であったことがわかります。つまり旧約の時代からユダヤ人に馴染みの深い植物であった。ですが、それだけではなかったのです。つまりカリー用の祭りだけに用いられたというわけではなかったのです。旧約聖書の続編と呼ばれる書物の中で、マカバイ記という書物があります。このマカバイ記1という書物を開いてみますと、そこの13章51節に、紀元前2世紀頃にユダヤ人に政治的独立をもたらしたマカバイの勝利を記念するために、ナツメヤシの枝が用いられていたということが書かれてあるのです。もしこの聖書に続編がついている方は、そこのマカバイ記1の13章51節をご覧いただきたいと思います。ですので、もともとはユダヤ人のお祭りの一つであるカリー用の祭りを祝う際用いられていたナツメヤシの枝でありますが、ですが祖国に政治的独立をもたらすための祝いの道具として、それは新しい象徴として意味を帯びることとなったことが分かってくるのです。そうなると、今朝の13節のところで、人々が手にしているナツメヤシの枝というのはどちらの意味で用いられていたか、そのことを私たちは考えさせられるのです。人々はナツメヤシの枝を手に持ち、ホサナと口々に叫びます。このホサナというのは、どうか今お救いください、そういった意味が込められた言葉です。 人々はイエス様のことをイスラエルの王と呼んでいますが、それは私たちが理解する神様との和解をもたらしてくださった平和の王としての意味ではなく、イスラエル王国を地上に再建する政治的あるいは軍事的メシアとして王様として迎え入れていることがわかるのです。ある意味そうした人々の思惑というものがここに渦巻いていたのです。そのような人々の思惑に抗議するかのようにイエス様は14節のところでロバの子にまたがってエルサレムに入場されます。本来王様が凱旋される際、その時にはとても大きな軍用の馬にまたがって人々の間を通り抜けていった。そして城門をくぐる、そのことを通してその国を実際的に支配したということを人々の目に焼き付ける、そういった意味が込められておりました。ところがイエス様はここで貧しい者が飼うロバ、それも最も力なき子ロバにまたがってエルサレムを入場されたのです。これは明らかに先ほども述べたような人々が求めていた政治的あるいは軍事的なメシアとしての思惑、それに対抗する抗議する意味での神の側の意思表示であります。面白いのはこの14節からヨハネによる福音書を書いている福音書記者ヨハネ、彼の独自の編集というものが挿入されていることです。14節から15節をご覧いただきたいと思います。そこにこう書かれています。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ恐れるな、見よお前の子がおいでになる、ロバの子に乗って。福音書記者ヨハネは子ロバに乗ってエルサレムに入場されるイエス様を旧約聖書ゼカリア書9章9節で予言されている誠の王の姿として捉えているのです。けれどもそれに対して今イエス様を取り巻く人々は、先ほども述べたようにイエス様のことをイスラエル王国を地上に再建してくださる政治的軍事的メシアとして捉え歓迎していたのです。それはつまるところ、ユダヤ人にとって自己実現を果たしてくださる、我々の望みを果たしてくれる王、そのような人間の思惑にのっとった王様の姿であったのです。おのおの手に夏目足の枝を持ってイエス様を歓迎していたこの人々が5日後にはイエスを十字架にかけろ、そう叫ぶことになるのです。それまでイエス様に向かってホサナ、どうか今お救いください、そう叫んでいた人々が少しも経たないうちにイエスを十字架にかけろ、そう叫ぶこととなるのです。こうした心変わりというのは何もユダヤ人だから起こったわけではなく、あるいは時代的な背景がもたらしたものでもありません。いつの時代においても普遍的に起こる私たち人間の罪がもたらす罪の姿であると言えるのです。小説道ありきの中で三浦綾子さんが学校の教師を辞めるきっかけとなった出来事を綴っている箇所があります。それまで子供たちに強いてきた軍国主義教育が終戦とともにまるでなかったかのように突如として姿を消し、お国のために命を捧げることを命じていた、そのように教育していた教科書に墨を塗るように子供たちに命じなければならなかった。三浦さんはこうした作業を通じてこれまで自分が教えてきたことが間違っていたということにとても大きな衝撃を受け、またそのことを悔いることとなります。それがきっかけとなり教師を辞めたということをこの小説道ありきの中で記しております。いつの時代にも見られるこうした手のひら返しのような人間の心変わり、 それは私たちにおいても当てはまるものであると言えます。私たちは今朝の箇所を読みながら、エルサレム入城に際しイエス様に対してホサナと叫んで、夏目ヤシの枝を手に持って振っていた人々を他人事とは思えません。ともすれば私たち自身の姿であるのです。こうした私たち自身の姿をある意味捉えている聖書箇所、ヨハネによる福音書12章でありますが、続く16節以降の言葉ご覧いただきたいと思います。ここにおいても実は福音書記者ヨハネによるオリジナルの挿入句であることがわかるのです。ここにはエルサレム入城に際し弟子たちをはじめとする大勢の人々のイエス様に対する無理解というものが記されております。16節をお読みします。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。ここに書かれてあるイエスが栄光を受けられた時、これはもう皆さんもお分かりと思いますが、イエス様がこの先十字架につけられて死に、蘇りを果たされた後に天に上げられた、それら一連の神の御業を指しております。ある学者はこのように言っております。イエスは死において死を通して栄光を受ける、死を通じて神の栄光を明らかにされた。それはイエス・キリストというお方が勝利の主であることを示しております。勝利の主としてこのお方はエルサレムに入城されました。しかしこのお方はローマ軍に対する勝利者でもなく、また人々の思惑にのっとった軍事的な指導者でもありませんでした。では何に対する勝利者であるか。それは罪と死の世界に対する勝利者であります。イエス・キリストは罪と死を征服した誠の王として艦庫の中を進んで行かれたのです。この勝利は十字架の上の死とその後の蘇りを経て皇居に挙げられた、そのことによって明らかにされたのです。イエス・キリストが私たちの罪を一身に引き受けるために十字架につけられようとされている、その足取りをこの人々の中の一体誰が本当の意味で突き従ったでしょうか。第二次世界大戦中にナチスによって絞首刑に処せられたドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘーファー、彼は30代という若さをしてナチスに捕らえられ絞首刑に処せられ、そしてその命を終えます。しかしその絞首刑に処せられる直前にこういった最後の言葉を残しております。これは最後です。しかし私にとっては命の始まりです。自らの死を目前にして、これは私にとって命の始まりです、そのように語らしめるボンヘッファー自身の信仰、ここにこそ誠の救い主であり平和の王であるイエス・キリストに付き従う信仰者としての姿が表されているのではないかと思わされます。イエス・キリストの十字架上での犠牲はただ一度だけでありました。それは聖書が私たちに証ししている通りであります。しかし私たちはその事実をどこまで私たち自身の真実として受け止めているでしょうか。イエス・キリストの十字架上での犠牲がただ一度であだけであったということは、私たちはもはや他に犠牲を必要としないということを意味しているのです。今この世界において悲惨な争いが起こっております。 ウクライナを舞台とした戦争が日々繰り広げられています。毎日報道されるニュースを通じて多くの犠牲者が私たちに知らされております。それらの犠牲を払うことなく、私たちは誠の平和を主から受けることができるのです。犠牲をもはや払わずとも、この命は罪に脅かされない。なぜなら私たちの罪をあがなってくださるために十字架につけられた誠の主がおられるからです。本日礼拝後に教会定期総会が執り行われます。その総会において私たちは祈りを持って2022年度この仙台東六番町教会が神様との和解をもたらしてくださった平和の王をいかに証ししていくか、そのことを共に祈りつつ、神に委ねつつ話し合ってまいりたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であるイエス・キリストの父なる神様、かつてあなたの御子イエス・キリストがエルサレム入城を果たされた際、世を挙げてあの男についていった。そのようにファリサイ派の人々をして言わしめた、それほどの大きな熱気が渦巻いていたことを聖書は伝えております。しかしながら、それら世を挙げてついていった人々は5日後には手のひらを返し、あの男を十字架につけろと、そう口々に叫ぶこととなるのです。そうした私たち人間の奥底に潜む罪の姿というものを私たちは最も恐れます。そうした罪の姿というものは今この世界を舞台に展開されていることを改めて知らされます。私たちは今誠の救い主、平和の王を求めております。神様、どうか人間による平和ではなく、救い主であられるイエス・キリストの平和を私たちに打ち立ててくださいますようにお願いいたします。礼拝後に持たれます教会定期総会を最初から最後まであなたが中心に立って導いてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌130番。 正英545番祝祷放送をもって礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。